さあ今週は出エジプト記の学びに戻りたいと思います。2週間ぶりになるでしょうか。だいぶ前になりますから覚えていらっしゃいますでしょうか。前回はモーセがエジプトからミディアンという地に逃げてきて、そんなモーセに神様が現れ、もう一度エジプトに戻り、私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ、このような命令を受けるわけです。しかしもう40年以上ミディアンの地で、一線から退き羊飼いをしていたモーセにもう一度エジプトに戻るなど自信を失っていたわけなんです。モーセは神様に対して、私は何者なのでしょう、私は言葉の人ではありません、どうか他の人を使わせてください、繰り返し繰り返し言い訳を言うわけです。そんなモーセに対して神様が与えられたのが、杖が蛇になる印、そして口下手なモーセのためにはお兄さんアロンという助け手を使わし、そしてそんなモーセをエジプトから、あ、ミディアンの地からエジプトの王パロのもとに向かわせます。さあ実際パロの前に立った、モーセとアロンでありますが、エジプトの王です。パロはそんなモーセたちにこのように言いました。主とは一体何者か、私がその声を聞いてイスラエルを行かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを行かせはしない。モーセの訴えに対してパロは、主を知らない、あなた方を行かせない、そのように強く拒絶します。そしてそのことが原因でイスラエル人、奴隷であったイスラエル人はさらなる苦役を強いられ、そしてそんな苦しめられたイスラエル人たちは、今度はそんな原因を作ったアロンとモーセとアロンに対して、主があなた方を見て裁かれますようにと厳しい批判の言葉を投げかけるわけなんです。かつての若彼氏モーセであったならば、そこで挫折して逃げ出していたかもしれませんけども、数々の失敗を通して成長していたモーセは、今回は簡単には逃げ出さず、そしてその苦しみ問題をもう一度神様の前にさらけ出し、そして神様の励ましをいただいて再びパロのもとに向かいます。さあ今日から始まるお話は、あの有名な銃の災い、エジプトに起こる銃の災いが始まるわけですが、その中で今日は一番最初にいくつかの鍵となる言葉が登場してきたと思うんです。それは3つ挙げてみました。一つは頑なという言葉です。3節、今日読んでませんが、3節にも、私はパロの心を頑なにし、13節でも、それでもパロの心は頑なになり、22節でも、それでパロの心は頑なになり、頑なという言葉が繰り返し出てきます。もう一つ気になった言葉は主が命じられた通りに言った、命じられた通りに、6節にも、主が彼らに命じられた通りにした、10節20節にも、主が命じられた通りに言ったという言葉が出てきます。主が命じられた通りに。そして最後が今日のメッセージの、題でもあります17節、あなたは次のことによって私が主であることを知るようになる、私が主であることを知るようになる。この3つのフレーズとなる言葉を中心に今日の箇所を考えていきたいなと思っております。まずは頑なということですが、自分は頑固だなと思っている人はどのくらいいるでしょうか。あんまり何人か自己申告される方がいますけど、あまり自分は頑固だなと思ってないから厄介なんですよね。 パロも固くなだったということが書かれてあります。それには何に固くなかと言いますと、モーセが取り継ぐ神様の言葉に対してパロは固くなになるわけです。そしてイスラエル人を解放せよという、解放せよというその命令を従わずに拒否するわけです。まあ、そんな固くなになるパロに対して神様は杖が蛇になる印であったり、または銃の災いというさまざまな援護射撃をしてくださるわけですが、まあ、でも読んでいて思ったのは、出エジプト記というものはイスラエル人を中心に書かれている書物です。すなわちイスラエル目線で書かれている本であるわけですよね。そうすると読む私たちにとってはパロというのは、まあ敵、反対側の存在、敵であり本当に頑固な存在になるわけですけども、でもふと思ったのが、それを逆に考えてみたらどうなのでしょうか。出エジプト記ではなくて逆になるとイスラエル人出記になるんですかね。まあエジプト人が書いたこの出来事であったならば、どのような視点でこのイスラエル人が書かれるのか、そんなことをちょっと思ってみたんです。何しろイスラエル人とエジプト人と比べたら天と地の差があることがまず分かると思います。それはエジプトはその国、その当時の超大国、一番有力な国であり、イスラエルといえば自分たちの国も土地もない、エジプトの中に曲がりをしており、しかも奴隷とされている超弱小民族であるわけなんです。その差は歴然であります。しかもそんな超大国に申し出をしてくるモーセでありますけど、モーセはどんな人物だったでしょうか。もちろんモーセはエジプトの養子として拾われて、エジプトの王族の一人として育ちましたが、もうしかも40年前にモーセはエジプトから失脚し、その一線から離れている人物でした。きっとエジプトの体制もいろいろと40年の中には変わり、モーセは過去の人となっていたでしょう。しかも今日の説の1個前7節を見ますと、モーセは何歳ですか。モーセは80歳、お兄さんのアロンが83歳。まあ、現在で80代で本当にパワフルな方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、もうこれは数千年前のお話です。日本ですら戦前の平均寿命というのはもうガクンと落ちていたわけですから、数千年前の平均寿命といったら何歳ぐらいでしょうか。きっと今とは考えられないぐらい平均寿命がとても低かった時代だと思うんですよね。そんな時代の80歳と83歳です。現代で言うならば100歳を超えているような、もう大丈夫かと思われるような高齢者がエジプトの王の前に来ているというわけなんです。そんな弱小民族の、そんなもう大丈夫かと思えるような高齢者であるモーセとアロンが、超大国の最も権力を持ち力のある王様パロの前にやってきて、自分たちのその小さな小さな民族を解放しろと要求するわけなんです。エジプトのパロがライオンであったら、モーセとアロンは何になるのでしょうか。モグラぐらいでしょうか。どう見ても力の差は歴然としています。そう考えるならば、パロがそんな権力者が、時の権力者がそんな小さな存在に気を向けることも珍しいでしょうし、そんな人に対して頑なになるというか、もう無視するも同然であってもおかしくないのかなと思ったわけなんです。そしてそんなモーセとアロンですけれども、10節を見てください。次のフレーズが出てきますね。命じられた通りに、パロのところに行き、命じられた、主に命じられた通りに行った。モーセ、アロンが自分の杖をパロとその家臣たちの前に投げたとき、それは蛇になった。 神様が彼らに与えた不思議な印です。この印をもって神である私の存在を証明しろ、そう与えられた印でありますが、結果はどうだったでしょうか。11節、そこでパロの知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらエジプトの術法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。なんとその、殿下の冒頭だったか分かりませんが、杖を蛇に変えるという印を何の障害もなくエジプト人たちもやってのけてしまうわけなんです。では先に進んで20節を見てください。アロンとモーセは主が命じられた通りに行った。ここにも出てきますね、主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を投げナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった、今度はナイルの水が血に変わってしまう印を行います。ナイル川といえばエジプト人にとっては母なるナイル、命の源であるナイル、その水が汚染されるということであり、大きなことであります。しかし22節を見てください。エジプトの、術法師たちも彼らと同じ秘術を使って同じことをした。それでパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。またもやその災いと同じことをエジプトの術法師、たちがやってしまうわけなんです。そしてその結果パロの心は固くなになるんです。モーセとアロンは主に命じられた通りに行っているんです。しかし命じられた通りに行ったにもかかわらず、何が起こったか、結果は全く同じことをやってのけられてしまい、パロの心はさらに固くなになってしまっている。モーセの言葉などには耳を貸さない強情なパロがいるわけなんです。エジプト側の視点から見るならば、今の時代、漢字が読めないって話ですよね。術法師、たちや法術師と術法師者などと呼ばれる人物はね、なんか怪しいイメージがあるかと思います。しかもエジプトのね、そういう人だとしたら本当にアラジンのランプでは、それはエジプトじゃないか、いいんですけども、怪しい響きがあるかと思いますが、果たしてそうなのでしょうか。今は科学というものがあり、そういうものに対して否定的な思いがありますが、もしかしたらその当時はその国を最前線を行くような、何ですか、知恵ある者たちでありましたから、最先端を行く人でもあったのかなと思ったんです。そしてそう考えてみるならば、現在に置き換えられるならば、その呪術者たちが行っていることはまさに今まさに今の人たち、今の現代におきましては最先端の科学で置き換えることができるような、最新のテクノロジー、最先端の技術を持って神の印に近いことを再現できてしまうことであったのではないかと思ったわけなんです。すごいことをした人、人ができないようなことをやってのけてしまう人を今みんな何て言うか知ってますか。神ってるって言いますよね。人がそのように自分たちの持てる技術や才能を持って神に近い存在になる、神ってることができてしまう、そんな現実があるわけですよね。杖が蛇になったという、 印もすごいものでありますけれども、むしろ私はスマートフォンの方がすごい印ではないのかと思うわけですよ。あんな手のひらにある小さな機械で世界にある多くの情報を即時に即時に入手することができ、そしていろんな人と瞬時につながることができる。まさに現代におけるならば、その杖が蛇になるということを私たちは手のひらでやってのけてしまう。そしてそんな技術のゆえに、そんな科学のゆえに、神など必要ではないと思ってしまうわけなんです。パロにはモーセ、そしてアロンという二人が使わされました。さあ、私たちにはどんな人が使わされているでしょうか。新約聖書に生きる私たちにとって、神から使わされた人はモーセやアロンではなくて、むしろイエス・キリストと言って、いいでしょう。イエス・キリストはまさに神が命じられた通り、神が命令されたように、神の姿から人となり、この世に下り、そして神の力強いその姿で私たちに使わされてきたのではなくて、取られたのは人の姿、しかも高齢者の老人ではありませんでしたが、何の力もない無力な赤子、都会の優秀なエリートではなく田舎暮らしの大工、そんな弱々しい人の姿を持って使わされたのがイエス・キリストでした。そんなイエス様が言葉として神のその御心を伝えるために使わされたのがイエス様ではないでしょうか。そしてイエス様もヨハネの福音書の学びを思い出してください。数々の印を人の前で表し、それが神であるという証明を残したわけであります。それによって全ての人がイエス・キリストを信じたでしょうか。その印をもってイエス・キリストが神の子である、誰もが認めたでしょうか。その印ですらも人によってはさまざまな言い訳をつけ、そして神の一人子であるというイエス・キリストを指定したわけなんです。そして最終的にはイエス・キリストを十字架につけるわけであります。銃の災いがこれから繰り広げられていきますが、その最後の災いは杉越という災いでありますが、本当にイエス・キリストのその最後の印も十字架、そこにつながってくるわけです。今日はそこは触れていきませんが、私たちも神から使わされているものに、使わせてくださったものにたくさんの印を見せられ、言葉を語られているわけですが、どのように受け止めているのか。私たちもエジプトではない、しかしこの現代においてこの世の圧倒的な影響力が強いこの社会の中において、術法者たちが印を再現できたように、先ほど言ったように私たちもいろいろな力を持って、技術を持って、神の力と同じようなものを簡単に再現できてしまう。そのような時代に生きているからこそ、神がいないこと、神がいなくても大丈夫だということを、私たちはいろいろな形で証明し、神を指定しているわけなんです。そしてそれがゆえに、モーセが使わされたパロだけではなく、神が私たちに使わされたイエス・キリストですら、現代に生きる私たちは心を固くなにし、そんな神の御声に耳を傾けるのではなく、そんなイエスは過去の人、偉大な人物の一人であると、そんなこの世の声に惑わされてしまうのではないでしょうか。そして最後のポイント私が主であることを知るようになる。 神様はモーセとアロンをパロが主であることを知るようになる、エジプトの民が私が主であることを知るようになる、その目的のために使わされました。先ほども言ったようにモーセとアロンは自信もなければ若さも力も体力も経験もない二人を使わし、主が命じられた通りのことを行わせます。しかし今日読んだ箇所にはありませんが、3節を見てください。私はパロの心を固くなにし、これは神様が言われている言葉です。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。なんかこの言葉を見ると、あたかも神様が意図的にパロという人物の心を固くなにし、そして神様が勝手に固くなにさせ、そして神様のその技を、印を、不思議を際立ててしまおう、そんな感じに受け止めてしまうかもしれませんが、これはきっとこれからモーセが向かおうとしているパロという人物、エジプトの超大国の権力者であるパロに立ち向かうということは、決して簡単に解き伏せることのできるような一筋縄ではいかない困難と忍耐が伴うものであるということを示しているのではないかと思うんです。そして困難であるからこそ、人の力ではなかなかやり遂げることが難しいからこそ、そこに人の力に勝る神の御業が現れるということではないでしょうか。先ほどはイエス様が神様から私たちのために使わされたものであるということを考えましたが、そんなイエス様を信じイエスキリストに従う者は、今度は私たちがイエスキリストを通して使わされている存在であるということも覚えたいと思うんです。ですからこそ私たちの教会では、くどいようですが、地の塩世の光プロジェクトとして、私たちは地の塩世の光として神の存在を証しするもの、差し照らすものとして使わされているということを覚えております。今週もこの礼拝の場所から、私たちは新しい習慣、それぞれ神様が使わされる場所へと、ここから神の宮から出ていくわけなんです。しかし皆さんももうすでにその中で経験されているかと思いますが、私たちもモーセとアロンと同じように、神の命じるように、そしてイエス様が私たちに示された足跡に従い歩もうとするときに、光として輝くということ、そしてまた塩として用いられるということに対して、この世という存在の固くなさと大きなチャレンジに直面しているかと思います。直面するかと思います。弱小民族の代表であるモーセが超大国の権力者であるパロに立ち向かう姿は、まあ、草野球チームが大リーグチームに試合を挑むような、立場も力も全てにおいてその差が歴然とする様子が例えとなるかと思いますが、私たちもどうでしょうか。特にこの日本という国においては 99% 以上がアウェーの環境です。神を知らない方々の中で、私たちが地の塩世の光として使わされていくということは、まさに固くななパロに立ち向かうような、決して簡単な状況ではありません。しかし私たちがこの出エジプト記だけではなく、神様が私たちに語られているこの聖書を見るときに、繰り返し繰り返し私たちに示されていることは何でしょうか。 数々のストーリーが思い浮かぶと思うんです。ダビデとゴリアテの戦いはどうでしょうか。少年ダビデが巨人ゴリアテに立ち向かうお話、ギデオンのお話はどうでしょうか。3万人のミディアン軍に対してたった300人の兵隊で立ち向かうお話、預言者エリアとバールの預言者、たった一人の預言者エリアがバールの預言者450人に戦いを挑むお話、そして先週見たヨハネの黙示録には獣、竜、蛇というそんな敵に対して子羊が立ち向かう姿、どう見ても力的には差が歴然としている戦いが聖書の中には繰り返し出てくるわけなんです。絶体絶命、どう見ても無理だと思える状況にあって勝利はどちらになるのか、それは神の力を信じ神と共に戦う小さなものに、小さきものに勝利が与えられる、そしてその信仰による戦いを通してこそ私が主であることを知るようになる、そんな神様の言葉が証明されるのではないでしょうか。私たちの前にはだかるこの世、パロは頑なな存在です。そんな存在の前に時にはどうしようもない、どうにもできないと私たちの力のなさ、無力さを突きつけられることがあります。しかしそんな状況であるからこそ神様は私たちを使わしておられるのです。地の塩、世の光として、ダビデのように、ギデオンのように、エリアのように、私たちを使わしておられるのです。そしてご一緒に読みましょうか。マタイの5章16節です。もう皆さんご存知の御言葉でありますが、3、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いにて天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。このように言われているのです。大きく偉大でパワフルな私たちではなく、小さな私たちを通して偉大な神の栄光が表されるように、土の器である私たちを通して偉大なキリストの栄光が私たちの中から輝き出すように、それを通して人々が私たちではなく主なる神を知ることができるように、私たちをここから使わせてくださっているということを覚えたいと思うのです。そしてその栄光が、その輝きが私たちの中からあふれ出るようになるためには何が必要なのか、それは本当に簡単なんですよね。しかし難しいんです。それは神を信じるという信仰です。そのように私たちを用い、私たちを輝かそうとしている神を信じ続ける、その信仰が私たちに求められているわけなんです。そんな神様の御業が私たちを通して表され、私たちを通して神様が豊かに表されていくことができるように、明かしされていくことができるように、たとえ私たちの前に裸る壁は堅くなであったとしても、そんな私たちを使わせてくださる神様を信じる信仰を持って今週もご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。